フェイストゥエースの薄い峠音楽堂本舗。いらっしゃいませ。 FM 軽井沢から高原の風に乗せて、いろんなものをありとあらゆるものをお届けする薄い峠音楽堂本舗でございます。ご案内いたしますのは私エースと
本田クラゲです。
どうぞ最後までごゆるりとおくつろぎください。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りします。
健康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村。
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ。今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク信州健康村。
年中無休24時間営業、長野市篠ノ井国道18号沿い
信州健康村。
はい、皆さんこんばんは。
こんばんは。
高原の風に乗せて今日お届けするのは、はい、夏の江ノ島の海風です、はい、
もう気圧が不安定になりますね、これね。このやってると大気の状態が
いい加減ね、
本当にもう、
というわけで、はい、
ここは江ノ島でございますよ。
江ノ島でございます、はい。8月の1日2日と、
はい、
去年もねやりましたけども、はい、江ノ島のトラマル座というライブハウスで、ライブをやらせて、
はい、
昨日1日目が終わりまして
ですね、
今日は2日目のね、はい、今あのライブ前なんですけれども、去年もね確かねここでね FM 番組撮ってたんだね。
そうですね、
違う番組
ね、
はい、
ですね、そうですね、思い出しました、はい、
まあで、旅の番組をね作り続ける僕らとしては、
そうですね、
ありがちな
、でここね江ノ島なんですけども、
はい、
あの皆さんテレビでね、あのお天気カメラ、
はいはい、情報カメラとかね、
江ノ島の風景が必ず映る、場面が、ね、あると思うんですけども、そのカメラがついているビルなんですよ、
このビルは。そうなんですよね。
ですから今僕らの目の前に見えるのがそのテレビで見ている江ノ島の映像そのままですね。
ですよね。
ここはねあのビルの7階なんですけども、もう目の前が江ノ島ということで、
大変ロケーションもよろしゅうございますよ。
すごいとこですよ。であの円筒形のビルで、180度もあの窓です、ガラス張りのね。
ですよね。
なのであの海がずっと見えながらライブをすることができるという、お客さんもライブ聞きながらふとこう横を向くと江ノ島が見えて海が見えて、
で刻々と変わる海の色、空の色が見えるっていうね、素晴らしいですよ。
素晴らしいライブハウスです。
いやいやいや、
ちょっとこういうとこ他ないですよね。
ないですよね。
だからもう去年ライブをやっても大感激しましてね、
はい、
これ毎年やろうじゃないかなっていうことになって、ちょっとも
はやね恒例でございますね。
恒例化しつつありますけども、はい、去年もねライブやった時に言ったけど、夏もいいですけどここ秋冬とかもやってみたいですね。
やっぱりこうね、こう秋冬になるとこう遠くが見渡せるじゃないですか、
うん、
なんか話によると富士山もすごく綺麗、ね、そこに夕日が沈んでいくみたいな、
ね、
泣きますね。
泣いちゃうね。
泣いちゃいますね、もう見たらね。
とにかくね、ライブやってても海が見えるんで水平線見えて、でしかもねビルの7階だから目の前をカモメとかね、
そうなんですよ、
飛んでったりするんですよね、
はい、
これ前に去年収録した番組でもすごい力説したところですけどね
毎年力説するんでしょうね、これ
ね。ということで昨日のライブ盛り上がりましたね。
盛り上がりました、ありがとうございます。
もうなんかね浴衣姿のお客さんがすごく多くて、
もうねお客さんも楽しみ方をもうね心得てらっしゃるというか、浴衣で来てね。
いや実は僕がちょっとね煽っちゃったんですよね浴衣いいぞみたいな、そしたら浴衣じゃないと行っちゃいけないのかしらみたいな声も一部で上がったんでね、ちょっと SNS の方でもう好きな格好で来てくださいよって。
いやそれにね、ちょっと僕去年失敗しちゃいまして、私浴衣着てきたじゃないですかと言って、うん、あれそうだっけって覚えてなかったっていうね、ちょっと失礼なことをしてしまって今年はこれ見よがしにほらほら倉石さん浴衣だ浴衣覚えてくださいみたいなね
でもなんか女性の浴衣姿っていいですね。
いいですね、風情があってね、
は
い、
女性の方が上がりますね、
上がりますね、
本当上がりますよ、はい、さあ、いつちょっとお便り紹介しようと思いますけども、ふみえさんからです。
ふみえさん、毎度です。
ごめんください、 S さん、クラゲさん、こんばんは。
こんばんは。
お二人は今もしかして江ノ島ですか、虎丸座ですか。
なんでわかるんだろう。
私も、日曜日のみですがチケット取っちゃいました。
あら、ありがとうございます。
迷子にならなければ虎丸座にいるはずです。
なるほど。
私、虎丸座は初めての参加なんです。
お、なるほど。
何でも虎丸座というところは窓の外をカモメが飛びまくって、ま、窓にぶち当たるとか、沈む夕日が眩しすぎてステージのお二人が見えないとか、虎丸座にたどり着く前に海岸で遊びすぎてライブ前に疲れちゃうとか、その海岸にある海の家でイカ焼き食べてるうちにライブが始まっちゃうとか。
だいぶ情報が間違ってますね、これ。ね、
やっぱり海に来たからには泳いじゃえってライブが終わっちゃってたりとか、せっかくここまで来たんだから江ノ島に行っちゃえって虎丸座を通り越してライブに行かないとか。いろんな噂を耳にします。
どこで流れてるんでしょうか。
あ、浴衣じゃなきゃ入場できないっていう噂も。
ちゃうて、
当日は日帰り終演後猛ダッシュなので浴衣は無理なんですけど入れてもらえますか。浴衣姿は名古屋単独班でエースさんだけにお披露目しましたから、エースさん、クラゲさんに内緒で入れてください。とにもかくにも虎丸座ってどんなところなんでしょう。エースさん、クラゲさん、教えてください。このメールを打っている7月末現在まだ梅雨も明けず、連日大雨が降っています。当日は晴れるといいな。お二人は晴れ男図だから大丈夫ですよね、うん、ということでね、
申し訳ない、
申し訳ございません。
雨です。
雨です。昨日は、雨だ雨だと言われつつ、ドピー感、
そうなんですよ、
すごく晴れたんですけど、
いや、ここのところね、僕らね、なんていうんですか、うん、こう天気予報すら覆す晴れ男っぷりだったんですけど、うん、最後の最後にして、いやー、連戦止まりましたね。
ちょっと止まっちゃいました。
連勝が止まりました。
ただ、ピンポイントの天気予報によると、今まだちょっと降ってますけども、
ちょっと明るくなって、
12時頃、お昼頃には止むだろうと、
うん、はい、そうなんですよ、それはね、
でその後ずっと曇りだ、うん、ということなんで、
明るくなってきました
ね、
ええ、本当に明るくなってきて、今もう本当に収録始まった時から刻々と明るくなってきてます、
はい、
ね、
すごいですね、これ、ええ、
だから、ライブハウス、虎丸座の方にいらっしゃる皆さん方、ライブハウスに来る時間帯は足元そんな
と思いますね、
ええ、ね、大丈夫じゃないかなと、はい、
期待も込めて、
ね、ね、本当に明るくなってきましたね。
全然違いますね、ね、
違いますね。
10秒ごとに全然色が変わってきますよ、ね、うわ、
ということで、これはちょっとね、
大丈夫ですよ、フミヤさん、
大丈夫っぽいですね、うん、
大丈夫ですよって今ここで言ってもならない。意味がないのですが、まあね、大丈夫ですよ。
わざわざフミヤさんのね、岐阜から日帰りで来てくださると、
ありがとうございます。
本当にありがとうございます。今日もね、昨日とにかく盛り上がったんで、今日はもうその余生を買ってさらに弾けるライブにしていきたいと思っておりますが、
はい、
では一つ、じゃあ、
はい、
お便りを
紹介してください、はい、A さん、倉木さん、こんばんは。
こんばんは。
体脂肪にはオスですか。
あ、その話しましたね、
はい。デスクワークが多くて運動しない主人の内臓脂肪をどうしようかと考えていたところだったので試してみますと、
はいはい、
うん、ね、でリクエストは夏なので日暮らしが聞きたいです、よろしくお願いしますということで、はい、愛媛のポルカさんからでした。
愛媛からね、ありがとうございます。
ありがとうございます。
せっかくリクエストいただいたんで、はい、もう夏ですし、
泣いてますよ、
かけちゃいましょうか。
いきます、
はい、では今日の1曲目聞いてください。フェイストゥーですね、日暮らし。戻らなくて、過ぎ去る夏。
ことなく季節駆け抜けて呆れるほど青かったあの空は眩しすぎて裸足の笑顔も色あせて輝きも風の記憶も遠く霞れてゆく
今日ねリクエストいただいて1曲目にあの日暮らしを聞いていただいたんですけど、
はい、
そこでこんなお便りを僕はぶつけてみようと思います。
何でございましょう。
めぐママさんからいただきました。
はい、
Sさんくらげさんこんにちは。
こんにちは。
常連の皆様に気遅れして今までお便りできませんでした。
うん、
あもう全然そんな気遅れなんかしなくていいですから ねどんどんください。さていきなり私の悩みを申し上げたいのですが、実は私セミがひどく怖いのです。ある時はブンと飛んできたやつに驚いて転び膝と顎をしたたか打ちつけたこともありました。子供の頃は大して存在を認めてこなかったのに、20代を過ぎてから恐怖症となり外出もままなりません。私にとって辛い季節が9月いっぱいまで続くと思うと憂鬱です。お二人にも何かこれは苦手だというものはないでしょうか。また苦手を克服した経験は終わりでしょうか。私は夏が来るたびに家に閉じこもる日々が続いております。
めぐママさんにとってあの僕らの日暮らしという楽曲は
どうなんでしょうね。
どうなんでしょうか。
どう響いてるのか、ね、
非常に気になるところ、ね、ちょっとねその辺についてもちょっとね、うん、あの今度 お便りしていただけると、
ね、どんな気持ちで俺たちの日暮らしを聞いてくれているのか
ね。本当、まあでもね、でも考えてみれば、
うん、
やつらセミ族ですか、
ね、
なかなかあのなんていうんですかこう読み切れないっていうか、
うん、
あのちょっとなんかこう我々とはこうなんていうんですかこう相今見えないこの感性の違いが、
うん、
セミと人間とはかなり感じるんですけど、やっぱねあのかなりこうなんですかこう無機的に鳴いてるわけですが、
うん、
かなりやかましく、かと思うとこうふっと鳴き止んでこうしばらく曲がってからブーンって突然飛び立ったりとか、確かに怖がる気持ちっていうのはちょっとダメな人にはダメなんだろうなっていうのはね、なんかちょっとわかりますね。
うん、であの止まってるセミ捕まえようとした瞬間にワンヤーとかそう
ワンヤーとかこんな鳴き方するんだこいつっていう知らなかったっていう鳴き方するし、そうそうそう、
ね、この昔ウルトラ Q にセミ人間って出てきました
ね。セミ人間
でしたね。
痛い痛い痛い。
ボスタングを確か操ってるセミ人間だったと思いましたけど。
はいはいはい、
まあちょっとめぐままさんあのね。
日暮らしについての感想をぜ
ひお聞かせください。
は
い、次はじゃあお便りお願いします。
はい、もしちょっとお邪魔させていただきます。お祭り日が続いておりますが、皆様調子はいかがで ございましょうか。この書き出しは皆既日食にも負けずっていうの
は勝ち負けが
勝ち負けあるのかな。働く50代博多のイカのりパパでございます。さて全国的に夏休みということで子どもたちは大はしゃぎ、
はい、
我が家でも賑やかな日々が続いております。ところで今年は新型インフルエンザで1週間の休校になったため例年に比べ宿題がかなり多いようです。
はい、
そこで宿題を早くで少しでも早く終わらせるためにさっさと宿題、しようかんと、うん、10月のイベントをお留守番させるよと脅しながら、うん、させておりますと。
はい、
我々夫婦は家族全員で参加できるよう最大限の努力を行う所存でございます。
はい、
ありがとうございます。それでは、その最大のイベントでお会いできますよう楽しみにごきげんよう。おっと忘れてはならねえ、今が旬限界なんだ。いやいやいやいや、ヤリイカがヤリイカが帰ってきました。詳しくは次週
次週
次週なんだけどもう一通
来ちゃいました。はい、 全国3万人のリスナーの皆様、そして多数の限界なダファンの皆様、お待たせしました、ヤリイカ復活のわけでございます。
やった
盛り上がってるな。私イカ釣りを始めて15年ほどになりますが、かつて今年のように絶不調なシーズンがあったでしょうか。いや、なかった。しかし山笠の動きとリンクするかのように調子を上げてきてくれました。あ、出ました、調子。
調子。
まだ絶好調とは言えませんが、やっと限界なども夏らしくなってきました。これで秋口からのブドウイカに期待が持てます。ブドウイカ、何そんなイカ知らない、うん、聞いたことがない、うん、そうですか。ではその時が来たらお教えいたしましょう、うん、それでは博多の、限界なのイカのりパパでした。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
もうちょっとね、今日はあの江ノ島をバックに収録してるんで、いつになくこの限界なだ情報がなんかね、
はまりますね。今にもイカの匂いが漂ってきた。
イカ焼き。
ブドウイカ
ね、
これもちょっと楽しみですね。
どんな、
俺は初めて聞く名前なんで、
う
ん、
初めてですね。
初めてですね、
うん、
いや、しかし来ましたか、ヤリイカが調子を上げたんですね。
調子を上げてきました。そうです。
決して調子上げてるわけじゃないと思うんですよ。逆にあの釣られてるわけだから。
イカにとっては絶不調だ。
イカの立場、
立場に釣られて食われちゃうじゃない
から。俺的には絶不調。
おかしいな。
そうですか。いやでもほら、今年ちょっとあれじゃないですか、
うん、
あの天候不順で、
はい、
やっぱりイカにとってもね、なんかそういうの関係あるんじゃないですかね、うん、今年はね。
であとね、千葉の方の海はね、海水温がすごく低くて、風でね、あの上の方の温かい水がこう流されちゃって、下から冷たい海水がどんどん上がってくるんで、あ、
はい、
あの すごい30何度っていう猛暑日でも海に入るとめちゃくちゃ冷たくて、ブルブルってみんな上がってきちゃうみたいな。
あ、
海から上がると、ああ暑いなんて言って、でまた海入ると寒いみたいなね。
なんね、春の魚とかもね、未だに取れてるみたいな、
未だに春の魚が釣れ続けてるという漁業関係者が嘆いてましたけどね、う
ん、でもこれから調子を上げていくん
です。調子。
いや、
春の魚は未だに絶不調なわけですね。おかしいね。さて、いついっちゃおうかな、
はい、
これは暁の超特急さんからいただきました。
はい、
S さん、クラゲさん、こんばんは。
こんばんは。
先週のバンドメンバー勢ぞろいの放送回、楽しく拝聴させていただきました。あ、はいはい、だいぶ前のやつですね。次回ヤンズさんにお会いする際にはお伝えください、
うん、
ドロドロ地を簡単にサラサラ地にする方法。ちょっとヤンズに教えてあげないとね、うん、私も血液中のコレステロール値と中性脂肪値が高く、血管が詰まりやすくなると医者に指摘されたことがありました、基本肉や魚を食べられない体質ですが、どうやら甘いものの摂りすぎが原因のようでした。
なるほど。
そこで食生活の改善に勧められた食材が納豆。
来ました。
そんなに大量でなくていいんです、うん、毎夕食時スーパーで3個1パックで売っている小さなものを食べるだけです、
うん、
それを食べ続けた結果、その後の第1回目の検査では大した変化はなかったのですが、その次の検査では基準の2倍もあった中性脂肪値が平均値に収まり、コレステロール値も平均に収まりました。
おお、
ビバ納豆。
お、ビバ。
ちなみにダイエットにおけるあのビリーズブートキャンプの効果は、3ヶ月も毎日真面目に続けると肩や胸、太ももなどに筋肉が盛り上がり、それまで普通に着れていたスーツがパッツンパッツンになるという悲劇に襲われたので、男性はともかく女性にはお勧めできません。
なるほど。
納豆
ね、納豆はね、確かにね、そうですよね。
納豆キナーゼというあのネバネバがね、
はいはいはい、
すごい体にいい、
まあね、古来から伝わるもうね、うん、健康食の見本みたいな ね、
でも偶然できたんだよね。
ああ、そうなんですか。
あの豆を運んでる、うん、あの藁にくるんで運んでる最中、昔はほら街道をずっと歩いて何日もかけて、ね、歩いてる最中に腐ってしまった。
あ、なんかその話聞いたことありますね。
納豆ロードという呼ばれてるそうですよ、う
ん、なんかその藁についてた菌が偶然っていう、
うん、
あ、その話か。なるほどなるほど。
あちこちにあのサバ街道とかあるじゃないですか、
はいはいはいはい、
塩の道とかね、
はいはい、
納豆もなんかそれができた道っていうのが納豆ロードと呼ばれてるらしいですけどね。納豆好きですか。
そうですね、僕も好きですよ。
俺大好物なんですよ。おで納豆、まあ、あのまず何も入れずにね、うんうん、ネバネバネバネバをまず混ぜて、はいはい、でそこに、まあ、ネギですね、
うん、
でネギは僕ね小口切りじゃないと嫌なんです
よ。こだわりますね。
あのみじん切りに一度ね、俺子供の頃お袋がみじん切りにしたネギをね、
はいはい、
入れてね、はい、あの文句言ったことあります。小口切りじゃなきゃ嫌だ。
わ
でそさらにこうね、混ぜて、うん、でからしですね、うん、で、まあ、納豆のタレとか醤油とか、
はいはいはいはい、
割とちょっとね醤油俺たっぷりめの方が好きなんですけど、うん、でまあご飯にかけて食べるんですけど、うん、普通ご飯にこう乗っけてそれでそこのところをお箸ですかって食べるんですか、うんうん、はいはい、僕はね一口分かけたら、うん、そのエリアのね、うん、お箸でご飯と納豆をガーッと混ぜちゃうんですよ。
お
そうすると、うん、ただ乗っけて食べた時と味違うんです。
あ、そうなんですか。
ちょっと一度試してみてほしい。
あ、今度やってみます。
両方ちょっとやってみて確実に違うんですよ。要はご飯にも納豆のあれがこう混ざるで僕はその食べ方がすごい好きで
納豆に砂糖入れるって知ってます？
知ってます。
あ、いろいろありますね。
砂糖とかね言われてましたね、うん、そういう地方のもあるみたいですね。
ありますね。
ちょっとそれは許せないですけど
生の日意外と多いんですよ。
あ、そうなんですか。
へえ、
へ
え、
うん、ちょっと不思議ですねそれはね、うん、
まあいろいろありますからね、うん、地方によってね。
で俺はねその納豆が入ってた器、はい、空になるじゃないですか、そこにまだネバネバがこう壁面についてるでしょ、
はいはいはい、
そこにご飯一口分入れて
そ
のそのネバネバを取って食べる、
うん、最後にこうスイーパー的なね、
納豆キナーゼご飯って言うんですけどねそれくらい僕は納豆好きですね、ということでじゃあちょっとやんずに
納豆食えと、
ね、
食わなそうだな
あいつダメだな。でもちょっと本当にサラサラチにしてくれないと
です、ね
ね、相当医者が絶句するくらいドロドロらしいですから、はい、ね、ちょっとあれですね、気をつけてほしいです、
はい、
じゃあ最後一通じゃあ本田君の方から
はい、はい、こちら、山本さんからです。 S さん黒田さんこんばんは。
こんばんは。
ライブ&リゾート2009環球時代ツアー終了、大変お疲れ様でした。
ありがとうございます。
全国各地あんな場所やこんな場所でのライブ、しかもたっぷりフルサイズ、そしてライブ後の打ち上げ、宿泊した方だけの特典があったり、私はライブだけの参加でしたがとても楽しかったです。楽しかったです。ありがとうございました。またこういう企画が組まれることを楽しみにしています。
はい。
このツアーでも歌ってくれた曲をリクエストします。ギターを弾く A さんも素敵ですが、マイクを持って歌う A さんも素敵です。この曲もキュンとしますってことでね、遠くへ
お
この曲にリクエスト
していただきました。それでは聴いていただきましょう、はい、Face to Aceで遠くへ。
夢はもっと遠くにあるのだろう。
康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村、
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ、今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク信州健康村、
年中無休24時間営業、長野市篠ノ井国道18号沿い
信州健康村。
はい、今週もそろそろお別れの時間が近づいてまいりましたが、はい、今日はね、江ノ島からお届けした薄いトーンを
なんだかもうね、なんでトーンやろみたいな
自分がどこにいるのかと、どこにいて
何を伝えたいのか我々は何を伝えようとしているのか
その辺も、はい、注目しつつこの番組を ね追っかけていただきたいですね、はい、ということでこの後また2日目の虎丸座でのライブがありますけども、フミエさんは無事到着するんでしょうか。
大丈夫ですね本当ね、もう収録始まってから、あれあれという間に雨止んできましたね。
もうほとんど止んでるみたいですね。
そうですね、
まだちょっと傘差してる方いますけど、でもほぼ止んでて、しかも明るい、
ね、そうです、
来ました。
これは良かったね。ちょっと晴れ男ズのパワーまだ
健在ですね。
まだ健在ですね。
まだ残ってますね。
良かったな。いやいや本当に良かったです、
はい。
今日もね、多分ね、浴衣で来てくれる方いると思うんですよね。
そうですね、
うん、はい、やっぱりそういう時にね、雨だと大変辛いじゃないですか。特に足元とかね、はい、良かったですね。
はい、
晴れ男さんのパワー健在でございました、はい。ということで番組では皆さんからのお便りをねお待ちしております。もう、はい、ね、お聞きになってて分かる通りどんなネタでも結構ですし
フリーな感じで、
フリーな感じいいな、そのフリーな感じ、
フリーな感じのね、
すごく無責任な感じですね、どんな地域のどんな情報でもお待ちしておりますそれを FM 軽井沢からお届けするということですからね、はい、それが我々のどうやら使命ということで、水峠音楽堂本邦またのお越しをお待ちしております。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M、 オズマ、尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りしました。追い越すよ愛